トレ、セツさん。
はい。
トレスポの赤ん坊が機械的で居心地ない動きをする件、トレインスポッティング特集ですね。赤ん坊って生まれたばかりに、ガチああいう動きする。この前見てトレスポがフラッシュバックしたよって、いうことで、わざとやってんじゃないかと。ただ、
トレスポ。
ただドレスポのあの機械的な動きっていうのはそういう話ではなくて、赤ちゃんが天井を張って出てくる、張って歩いてくるシーンがあるんですけど、そこの赤ちゃんの手足の動きとその、天井の進むスピードが合ってないんですよ。あの、なんかよく機械仕掛けの、ああいうなんか人形がこう、棒にこう刺さってて、レールの上歩くみたいなのあるじゃないですか。
はい。
手足バタバタしながら。そういうなんかあの、機械ってありますやん？遊園地とか。
ありますね。
ああいう感じ、ああいう感じ。だ、あれって、
生物。見たことないからなかなかわかんないですね。
でもああいう動きって生物できないじゃないですか。手足バタバタ動いてるのって無関係に進んでいくみたいなんて。そういうのをするからなんか、その作り物っぽいなって。わざとなんかなのかわからへんけど。っていう感じですね。その、赤ちゃん自体の手足の動きが機械的とかっていうことではない、ないなぁと。いう話をしてたんですよ。てっちゃんさん、トレインスポッティングは見てないですね。
そうですね。見たことないですね。いや、別に嫌いとかじゃなくて、全然。
見てないから嫌いもなりません
。そう、見てない。なかなか見る、なんか有名だったじゃないですか。
で、今回、あの、2がやってたから。
そうそうそう、2もやった、あることも含めて、あ、これいい機会に見てなかったからね、見ようかなと思ったまま見てないですね、まだやっぱり。
プライムビデオにあるから、ぜひ。
あ、でも他のが見たいな。
ひどいな、てっちゃん。
え？プライムビデオで。
いや、見てほしいですけどね。
どんな映画なの？どんな映画かすらも知らない。
あの、麻薬中毒患者の若者たちの話。で、主人公はユアン・マクレガーで、ユアン・マクレガーの出世作ですね。
ユアン・マクレガーがわからん。
ジェダイ。あの、若き日のオビワン。
ほうほうほう。
エピソード1とかに出てきましたよ。
おお。
あの、ダースモールとかと戦ってましたから。
うん、なんか、なんとなくわかる。
ユアン・マクレガー。
あの、血のりを得たぞの人ね。
はい。ですね。まあでも、ユアン・マクレガーはまあ知らなくてもいいけど、ユアン・マクレガーってその後有名になったんですけど、このトレインスポッティングが、きっかけでスターウォーズなんかにも出るぐらいの俳優になったっていうことだけ押さえてりゃいいんですけど、そのユアン・マクレガーはそういうあの麻薬中毒患者から抜け出したいと思って、普通のあの一般生活を送りたいと思っていろいろやるんですけど、なかなかうまいこといかないっていう映画ですね。で、どう
なるほどね。
そのユアン・マクレガーはそういうあの底辺の暮らしから抜け出したりとかできるんだろうかみたいな。麻薬を克服して、その最低な盗みとかしたりとかして暮らすような生活から足を洗えるのだろうか、やっぱり底辺は底辺のままなのかだろうかっていう、そういう話です。まあ、青春映画。
ああ、なんとなく分かったんだけど、俺の中でさ、その麻薬が、イコール底辺じゃなくて、
はい、
麻薬イコールなんか金持ちみたいなイメージなの。
まあ、金持ちも麻薬するけど底辺もするっていう。
なんか麻薬を手にする人生ってすごくない、とか思ってしまって逆に。
だからあれでしょ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなやつでしょ。
そうそうそうそうそう、なんかさ、でも、ね、普通に生きてたらその麻薬とかに出会いはないやん。
まあ、
俺、普通っていうのは多分俺の中の基準の普通ね、これ。
うん。
出会いがちな人生もあるかもしれんから、もしかすると。 で、そこで、
うん、
その麻薬に手出しちゃったりするっていうのは、
はい。
なんかちょっと俺からすると、なんてこいつら意志力があってすごい奴らなんだみたいな。
わざとそういうとこ行ったみたいな。
そうそうそうそう。っていうか、そういう作品とかって、うん、そのトレインスポッティングの以前にもあるじゃないですか。
ありますね。
基本的に。
うん。だからあれでしょ、スティーブ・ジョブズがインドに行ってその薬やるみたいな。なんか、その行動力あるなっていう。
そう、行動力あるな
って。そういうのはそれやけど、こういうのの底辺の、麻薬中毒患者ってシャブスタとかあったじゃないですか。
シャブスタ
とかもあったけど、ああいうのに代表されるように
なんか西成とかでしょ。
だから近所にそういう人がいっぱいいたから巻き込まれていくっていうパターンなんですよ。だから汚染されてるわけですよ。その周辺が、
うん、
その汚染地区に生まれたっていう、
うん、
麻薬のとかのがいっぱいあるような、すぐ手に入っちゃうような、まあ、ジョジョで言ったら第5部やと思ってもらえれば。
なるほどね。だからその普通が普通じゃないんですよね。
そう。
その人たちにとっての普通は麻薬が手に入っちゃう普通なのよね、気軽に。
小学生にも売り込んでしまうっていう。
やばいよな。
だからブルーのブチャラティが一瞬攻撃の手が止まってしまったのは、少年の手に注射の跡が見えたからだっていう。
うん。
あったじゃないですか。
あった。
あなたは心を痛めてる。
よくわからんエピソード。
そう。
ギャングのくせに。
そう、ギャングやけど、その、なんか、子供とかに薬を売り込むっていう組織のやり方には疑問っていう。
うん。
以前はそんなことはしなかったのにっていう。それがいかんのでしょうね。だからその金持ちがやる分にはいいじゃないですか。
うん。
言った金持ちが。でもこれ面白いもんで。
うん。
その貧乏でなんか毎日面白くないっていうやつが結局その薬にはまってなんか抜け出せなくなってその薬の世界で現実逃避していくみたいな話ってあるでしょ？
はい。
で、そしてむちゃくちゃ成功して金持ちになるじゃないですか。
はい。
よし、薬やるかって。
うん、そうそうそう。いや、だから、なんか俺そっちのイメージの方が強いのよ、薬って。
だからなんか底辺と、なんか
だから底辺がどんなやって薬手に入るのみたいな。なんか、高いって聞くじゃん、薬とかって。
うん。
かなり。
うん。
タバコみたいに気軽には買えないですよね、きっと。
はい。
そんなね、まあ、まあまあ、完全に想像だけど、多分1万円ぐらいはするでしょ、以上は。
はい。
それをどうやって底辺が買うんだろう、みたいな。
だからあれでしょうね、潤沢には手に入らない感じがまた苦しいんでしょうね。
だからそのせいで盗みとかやるんやろ、
うん、そうそうそう、もちろんもちろん。その欲しかったら金集めてきな。だから小麦粉化される上納金みたいなもんじゃないですか。
うん。
じゃあその底辺はよりいじめっ子とかを締め上げて金を巻き上げたりとかするわけじゃないですか。
うん。
じゃあ、その周辺っていうのは不幸の連鎖になっていきません？
ひどいですよね、本当に。
で、
だから、うん。
売人になったりとかもしますやん。
する。
欲しすぎて。
うん。
とか、運び屋とか。
うん。
だから、どんどんその、薬関係の仕事に就かされていきますやん。
てめえ切りやがったなって。
そうそう。
うん、ちげえよって。これはちょっとほら、あんたもわかるだろって。
うん。
でも、なんだっけ、コカインかヘロインとかって、なんか人生12周ぐらいしたぐらいの快感が一瞬で来るんでしょ？
なんかもう、だって、底辺と金持ちがそんだけハマるってことは、
うん。
それだけのパワーがあるってことでしょ？
すべての人間がハマるってことよ。
うん。ハマらない奴は人間じゃないって。
うん。だって、行き着く先は一緒って人間面白いですね。
そうなんです
よ。税を極めて金持ちも極めまくった相手も、
うん、
何も極めきれなかった、もう本当に不幸の塊みたいなやつも、
うん、
得られる快感は一緒っていう。
だからあれと似てますよね。なんか貧乏すぎてすることないから、
うん。
寝て暮らそうって。
ああ、それと、あれでしょう、なんか、
金持ち
の釣りを観光地にするべきだ、みたいな。
どんどん成功していって、成功したらどうなるの？
そしたら会社、 じゃあ、こっからすごいぞって、うん。会社を売るんだって。その売ったお金で、もう、悠々自適に暮らすのさ、うん、みたいな。うん、じゃあ今と一緒じゃん、みたいな。
どうするのって寝て暮らせるって。うん。一緒って。だから、金持ちになって極めても何するかって言ったら弱するやろって。
うん。
なんか、もう身持ち崩してんと一緒やなっていう、よくわかんないことになりますよね。ただ無限に手に入りますよね、薬。
あ、そうですね。ガンガンやれますね。だから落ちるのも早いですね。
でも裸のランチとか、ああいうの書いた人。
うん。
ソフトマシーンとか、そういうドラッグ小説の、はい、もうすごいカリスマいるんですけど、ウィリアム・バローズか。そのジャンキーっていう、自分のヘロイン体験記、ヘロインとかコカインやりまくった体験記書いてるんですけど、
うん。
お家にいて、同じポーズで座り続けて、
うん。
一生動かなくてもいいと思ったって。
それなんか痺れますね。
うん。なんか、薬やると、マジで動かなくてもいいっていう気持ちになって、動かないんだよって。
うん。
うん。だから最高に幸せな気分になれるって。何も起こらないし。
そりゃ国は規制するわな。
なんかどんどんその、部屋に埃が溜まってて汚くなっていくんですけど。
うん。
一切動きたくないっていうか、動かなくてもやっていけるっていう薬が今、うん。そういう体験が得られるよって、書いてましたね。
すごいですね。
うん、ヘロインとかっていうのはみんなが思ってるほど、そんな凶悪なもんじゃなくて、ひたすら動かなくてもいいって。少なくとも私はそうだったって。
うん。
ナウゼリンさん、トレインスポッティング前作はもうアマゾンプライムビデオで見ていたので、こっから聞き始めると。ミャウダーさんとトレインスポッティングラジオを聞いてくれてますね。
はい。
で、ナウゼリンさん、ん？イワン・マクレガーのレントン、これが主役なんですよ。トレインスポッティングでいじめられっ子的なポジションでしたっけ、うん、むしろ、こじえが回って他の奴らを見下してるリーダー格だったようなって言ってはるんですけど、我々主人公はまあ、言うたら、自分はちょっと賢くて、もうこんな麻薬中毒みたいな仲間の生活から一抜けするぜっていつも思ってるんですけど、
うん。
なかなかやっぱりすぐ薬に戻っちゃうんですよ。
すぐ。
うん。で、周りのやつを見下してるっていうのは確かにそうなんですけど、見下してるけどいじめられっ子なんですよ。まあ言ってみりゃ。
うん。
周りのやつもその主人公のこと見下してて、しかもその暴力で言うこと聞かしちゃったらこいつは逆らえないんですよ。
うん。
でもいじめられっ子ってそうじゃないですか。いじめられっ子っていじめっ子のこと尊敬してないですよね。
うん。
だいたい見下して俺の方が頭いいとかって思ってますよね。
思ってますね。
でもやっぱり、暴力に屈しますよね。
うん。
だから、そういう内面がうまいこと描かれてたかなっていう。
なるほど。
のはありますね。ただ最後本当に、いろんなことがあって、やっぱり映画ですから、映画というか原作の小説もあるんですけども、
うん。
主人公はいじめっ子たちを出し抜く方向に行かないと面白くないじゃないですか。
うん。
そういうカタルシスはちゃんと。
あ、あるわけですね。
そうそうそうそう。で、最後は、不思議な感動がありますね。
不思議な感動
が。そうそう、不思議な感動が。もうこんな最底辺の暮らしをずっと見てる映画なのかと思いきや、意外に、あーっていうのがあるから、てっちゃんさんにもちょっと見てもらって、あと音楽映画でもあるし、なんか、いろんな意味で、ちょっと気持ちいいかもしれないですね。
あ、なるほど。決まってみると、お気持ちいい。
決まって。まあまあ、決まってみた場合、どんな風になるのか、全くわからへんけど。藤子さん、てっちゃぎの映画話聞いてたら、自分も子供の時その映画を見て以来、その場所が嫌いになったトラウマを思い出したって。
ほう。
うん。何の話やった
上手。
あ、海が怖くなった。
うん。
その映画であまりに怖い、舞台になったから、恐怖心が出てきてしまうっていう。
そうですね。僕は未だに怖いですね、海が。
あんだけ
好きなんだけど。
ビーチパーティーの好きなてっちゃんが。
そう、ビーチに行かなきゃ。うん、それでも、俺はもう潜れなくなる。
あの、てっちゃん今でもあれですもん、ビーチパーティーとかしたら、あの、裸で泳ごうかしらとかって言ってしまうからね。
実は手に震えがきますからね。
あのね、ネットフリックスの話したじゃないですか。
はい。
ネットフリックス見てたら、その、シャークネードとか見ましたよ。
うん。見たの？
見たっていう話しましたよ、シャークネード。
うん。
で、その後、そのサメ映画って見てたら、
うん。
あったんですよ。
何が？
ネットフリックスにまさかのジョーズ4復讐編っていうタイトルが。
ジョーズ87復讐編が
?4 っていうタイトルであった。
はぁ、あ。
いつの間にか DVD とかブルーレイとか4になってたらしくて、87じゃなくて。
うん。
復讐編だったから、見ましたよ。
どうでしたか？
ジョーズ見た後に87復讐編、まあ、改め、ジョーズ4復讐編。あの、あれから、もうかれこれ十数年後が舞台ですよね、あれ。
うん。
だって、ジョーズって1970年代の映画じゃないですか。
うん。
いきなり87まで飛んでますやん。
飛んでますね。
すごない？で、やっぱりあの、懐かしいアミティが舞台なんですよ。
うん。
で、僕らの知らんとこでなんか、ロイ・シャイダー個人になってるらしくて。
そう、死んでる。
なんでって。あの、警察署とかになんか写真飾ってあるんですよ。
うん。
で、あの、ロイ・シャイダーの息子いましたよね。
いましたね。
息子の、下の方の子供の方が、警官になってて。
うん。
そのロイ・シャイダーの後継いでその警察官で保安官で勤務してるみたいな。で、クリスマスの日になんか彼女とツリー買いに行くんだみたいなこと言って、母さんとかって言ったらそのロイ・シャイダーの嫁がすっげえババアになってて。
うん。
で、あーなるほどな、この保安官になった、なかなかかっこいいんですよ。
そうですよね。
保安官になってこの息子が今度は主人公になってこの物語進んでいくのかなとかって思ったら、その保安官事務所にあの、クリスマスツリー勧誘からもうこれであの、今年の仕事終わりだなとかって言ったら、なんか丸太があの、ワンのところに行って邪魔だって言ってるわよって。
うん。
あの、取りに行ってあげてって言って、もう業務終わりだよって、取りに行ってあげてよって言って、もうしょうがないなって行くんですよ。そしたらそのワンのところにやっぱ丸太がこう浮かんでて、しょうがねえなって言ってその棒でね、丸太をこうガーってどかしてたら、サメがブーンって。
うん、あのシーンめっちゃ怖い。手が食べられるんでしたっけ？
サメがいきなりブーって出てきて、
うん。
はぁって言ったら、腕がーって。
そう、なんかカッパみたいなの着てるよね、黄色い。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あのシーンめちゃくちゃ怖くて覚えてるわ。あーみたいな感じで。
腕がーって、あの、さっきまで主人公やと思ったのに、
うん。
もう腕がなくなってるんですよ。
うん。
ほんで、ギャーって言ってて、誰か助けてって言ったらみんな聖歌隊がね、
うん。
めっちゃ歌歌っとって、
そうそうそうそう。
めっちゃ歌歌って誰も聞いてないですよ、みんな。
うん、
なんとかがーとかって言って、助けてーとかって言ってる間にその人またポチャーンと落ちてもうて、そのどかそうと思った丸太にしがみついてたら、
うん、
またサメがボーって出てきて、で、次の瞬間あれですよ、その死体安置所で、お気の毒ですって。
悲しい。
主役やと思ってたやつがいきなり死ぬ衝撃。だからその、ロイ・シャイダーの嫁のババアが、
うん。
やっぱりサメの復讐なのよって、
うん。
むちゃくちゃなこと言い出すんですよ。で、 そのバハマかどっかにいてたロイ・シャイダーの息子の兄の方が言って、
はい、
母さんなんてバカなことする言うんだって、
うん、
サメが復讐するわけないだろ。
おお。
もっともなこと言うんですけど、
うん、もっともですよね。
あのお願いだからもう二度と海に入らないでって、
うん、
サメが狙ってるのよって。あのそのロイ・シャイダーの息子の兄の方はバハマで海洋学者をやってるらしいんですよ。
そうなんです、ヒゲモジャで、ね、
そうヒゲモジャで海洋学者やってるから海に潜るななんてそんな無茶なと、
うん、
しかもあの母さんバハマにはホールジルザメは来ないからって、
うん、
でもあいつは狙ってるのよ、お父さんの時だってなんてバカなこと言うんだって、
うん、
お父さんは心臓麻痺だぞ、麻痺で死んだんだろうって、
うん、
そこで知るわけですよ、ロイ・シャイダーは心臓麻痺で死んだんかって、
うん、
そしたらババアがあれだってサメを見て恐怖のあまり心臓が止まったのよって、ええ
、
マジかよ。そんな妄想はやめろって、いや本当なのよって、うん、あのね、この映画、まあ、こんなして始まっていって、
うん、
でその兄について、まあとにかく気分転換やからバハマにおいでと、
うん、
いうことでその長男一家と一緒にババアはバハマに飛ぶわけですよ。
はい、あったかい海の方に。
あったかい海の方に。でそこでもやはり海洋学者の長男が海に潜ってたら、
うん、
その言うてたサメに出会うのね。
うん、
で出会って本当にバハマの海にサメがいるって、
うん、
どうもついてきたっぽいんですよ、そのアミティから。
うん、でバハマどんなやつ刺したかわからんけどね。
そう、ほんまにサメがいるって言って、それ興味深いから、うん、ホウジロザメがこんなとこにいるの珍しいからって言って、その追跡タグみたいなのつけて、
うん、
でもおかんに言ったらこう心配するから言わんとこって言って、そのサメをこうそっから先ずっと研究の対象にしようって言って研究してて、で海の中でそのなんだかんだ言ってその兄貴の方が主人公っぽいかったらしくて、
うん、
潜水してる時にそのサメに追っかけられたりとか九死に一生を得たりとかするのね、もう少しで食われるみたいな、はい、そこでそのサメの恐怖心っていうのに襲われて、もう潜れないみたいな。
うん。
のもあったりとか、いろいろあった。うん。
あった？
あったあった。いやね、これ、何が復讐編なのかって分かった。
分かった？
ババアがサメが復讐して死に来てるのよ、だからうちの息子とか夫とかみんな狙ってんのよって言った瞬間にそうなったんやわ。
うん、
そういう映画ですよね。
で懐中電灯はピーンって入るもん。
最初に次男が、
うん、
丸太をどかしにいたときに、そのサメに腕食いちぎられた上に、結局殺されるんですけど、
うん、
そこのシーンもね、そのサメは、どう考えても、丸太をこう転がして、
うん、
次男が来るのを待ち構えてたんですよ。
うん、
で、来た瞬間、ピンポイントで殺すんですよ。
うん、
普通そういうのって単にまたサメの被害がっていう話やったら、次男はたまたま最初の犠牲者であって、その後そのアミティでまたサメが大暴れみたいなことになっていくのが普通の映画じゃないですか。
はい、
ないんですよ。次男を殺害した後はサメは誰にも姿を見せずに消えるんですよ。
うん、
本当に殺し屋みたいに。
うん。
そしてババアが家族と一緒にバハマ行くじゃないですか。そしたら、その長男が海で貝の調査してる時だけそのサメが来るんですよ。
うん。
で、怖い思いするわけじゃないですか。
はい。
で、でもこれちょっとおかんに言ったらおかんが、なんか、やっぱりサメが来たのよとかって言い出すから、
うん。
黙っとこうって。
また。
いや、だからさっきの話ですけど、これを言うことによっておかんがせっかく落ち着いてきたのに、おかんはその時たまたま、家族を、その島まで、バハマのとこまで連れてきてくれた、ジジイパイロットとのラブロマンスに夢中やって、
うん。
そういうサメとか忘れかけてきてた時やったんですよ。
はい。
しかもその、ババアとラブロマンスを展開する謎のセスナパイロットは、
うん。
狭間道夫なんですよ、声が。
いいですね、ロッキー。
で、長男の声は池田秀一なんですよ。
でも、狭間道夫、ロイ・シャイダーですよ。
いや、だから、
巡り巡ってきたわけ、
ね。そう、転生みたいな。二人でいい感じになってるシーンが延々続いて、
うん。
で、それで落ち着いてきたから、そのサメの話すんの、耳に入れるのやめとこうやって言ってたら、
うん。
その、海開きみたいな日にね、
うん。
その、孫がバナナボートに乗ってたんですよ。
ああ。
そしたら、その言うてたサメが、
うん。
そこにピンポイントで現れて、
うん。
バナナボートのとこにガブってやったら関係ない女の人がギャーってなって、
有名なシーン。
そう。あ、有名なシーン。
バナナボートイコール上手だから。
そうですね。で、それでギャーってなって、それを見た、ババアが、
うん。
やっぱいるじゃないって。
うん。
やっぱり殺しに来てたんだわってなって、そこで隣の人の家のヨットを奪って、
うん。
一人で出撃していくっていう。
うん。
っていうシーンに繋がりますね。
で、懐中電灯？
で、そこでその、長男とかが飛行機で助けに行って、
うん。
で、みんなで、サメと戦う。ことになるんですよ。
うん。
なったらそのね、面白黒人の人が、
うん。
ここであるもので何とかしようって言って、
うん。
懐中電灯に、その、トランシーバーの何かをくっつけてですよ。
うん。
遠距離からこう操作できるようにして、これを食わそうと。
うん。
で、サベの口の中に入れて、キュイーン、パシパシパシパシってやるんですよ。
そう、それが全然意味がわからなかったわけよ。俺はずっと。キュイーンって。で、パパめっちゃ回収やんって叩くわけよ。汚いぞみたいな感じで。
うんうんうん、
で、キュイーンパンって。だから、あれ、結局何？
え？
え、だから回収電灯と、
はい。
トランシーバー合体させたら何か、全く新しい格闘技が生まれてしまった。
そう、全く新しい、サメをピオラス装置。
え、サメなんでそれでピオラんの？
え、なんかね、その、途中ほら、海洋学者的な興味本位で、
うん、
サメを調査しようっていうシーンがあったじゃないですか。
あんまり覚えてないんだけど、なんか海に潜るシーンは。
その時に、そのサメがなんか金属の振動にむちゃくちゃ弱いっていう。
あ。なるほど。
なんかその振動とかを、が来ると、
うん。
ついなんか止まってしまう性質があるっていう。
うん。
なんかそういうのを発見するんです。それに、その振動にむちゃくちゃ敏感やと。だからその装置で、なんかその無線で飛ばして、腹の中でいっぱい振動させたらピオルやろうと。
で、キュイーン
って。そう。
で、懐中電灯は意味なくない？
いや、その懐中電灯の装置をなんかね、その面白黒人が天才的なひらめきで、
ああ
通信できるように改造したらしい。懐中電灯の部品を流用して。
は？トランシーバーはそのまま、あ、もう一個のトランシーバーはないんだ。
なんかその、もう一個のトランシーバーじゃなくて、ライトを当てると。
なぜライト？
なんかそっちの方のもなんか、連動してライトが光るみたいな。
だからキュイーンパーンって光れみたいにやってるんだ、もっと。
そう、ほんで腹の中でなんか振動が起こってるらしいんですよ。
お腹が痛くなるわけね、サメの。
いや、その、敏感なんですよ。あれよ、ま、バイブみたいな。
え？
なんかバイブ入れられて動いてて、リモコンで操作するみたいなのあるじゃないですか。
うんってなるやつ。
そうそう。
ビクって。
漫画でよくあるやつ。
よくあるやつね。
あれやと思ってもらったら。
サメにバイブ入れられてたわけになる
わ。何でも食うか、こいつはって。
あ、だから吠えてたんだ。
そう。そう。
それ爆発するわ、入れられたら、船。
ほんで、サメがピヨってるときに、そのババアが、
うん。
ババアの階層が入るんですよ。
うん。
ロイ・シャイダーが最後
なぜか仕留めるシーンをババアが覚えて
る。M1 ガーランドで、狙撃して爆発するシーンあるじゃないですか。
You are smile, fuck me, ってやつ。
なんでか階層が入るんですよ。嫁は見てないんですよ、
そうなんです。俺らしか見てないです。俺らしか見てないです、あの視点も。ロイ・シャイダーもあの視点で見てないんですよ。
そしてその後にの回想で、
うん。
次男が腕もがれて死ぬシーンも回想されるんですよ。
うん。
でもそれも僕らしか見てないんですよ。
うん。
でも、何か覚醒したんでしょうね。
あ、覚醒ならあり得る。
そう、覚醒して、ロイ・シャイダーがサメを仕留めるシーンと、
うん、
次男が腕もがれてサメに食われて死ぬシーンを見えるってなったんですよ、
うん、
ババアは。だからなんか知らんけどえいって舵切って、
うん、
その船の先がピヨってるサメのところにブスって、
うん、
ドーンって
大爆発
するバージョンもあるらしいんですけど、ネットフリックス版はなんかサメが串刺しになって海中に沈んでいきましたね。
あ、面白くないやん。
うわ、ほほほほほほって。
いやー、上手。87復讐見てくれて嬉しいな、武藤さんが。
あのね、
それがなかなか面白いと思ってたっていうのは嘘じゃなかった。
まず、この映画の面白さのポイントとして、
うん、
サメの復讐っていうのが挙げられるじゃないですか。
はい。でもね、
うん、
レビューサイト見るとそこがマイナスなんですよ。
なんでやね
ん。だからサメが復讐とかないからみたいな。
いや、だから、シャアの声の長男も言うんですよ。
うん。
ないからって。
でも、シャアの声の長男が、
はい。
サメが怖いけど潜らないといけないって言ってた俺が覚えてる名台詞はあったんでしょ？
あった。
あれがね、俺の骨になってるのよ、いつもの。だから飛行機乗るときも、
うん、
本当は乗りたくないけど、
その、
乗らないといけないって。
面白黒人。
自分に言い聞かせて。
面白黒人に言われるんです、サメに散々、サメに襲われた後に。
うん。
もう一回潜るとこって正気かって。
うん。
怖くないのかって。死ぬほど怖いさって。
うん。
でも今潜らなきゃ一生海に潜れなくなるような気がするんだって。
そのセリフ。なんかもうそのセリフがめちゃくちゃ刺さってて。
はい。
なんか、漫画っぽくない？そのセリフ。
うん。
でもね、ジョーズ87が最初なんですよ。
ああ、だからあれでみんな、そのシーンをオマージュして。
そう、なんか、よく書きがちじゃない？こういうセリフって。
うん。
今行かなきゃって。
うん。
明日って今さって。
とか、あいつは私たち狙ってるのよって。
うん。
絶対海に入らないでって約束してって。そんなわけないじゃないかって。
ははは。って。
そういう異常なこと言うのやめてくれないかって。だから正直、サメが復讐するっていうアイデアは面白いんですけど、
うん。
映画最後まで見ても、サメが復讐してたかどうかは定かじゃないんですよ。
うん。ババアが言ってるだけ。
でも、ババアはサメが復讐しに来てるのよって言ったから、
うん。途端に復讐劇に。
はい。
で、ババアが復讐する映画ですよね。
誰に？
サメに。
何の復讐なの？まあ、次男は食われたけど。
87。
うん。
復讐編。
はい。
タイトルに復讐編ってついてるもん。
あの、ジョーズ・ザ・リベンジって。
うん。
オリジナルタイトル。いや、これ、これ、哲学的な映画ですよ。
哲学的まで言います？
え、例えば、これでもし復讐しに来てるみたいな話があったとして、
うん、
じゃあこのサメは何なんだみたいな話に なりがちじゃないですか、普通の映画とかって言ったら。
うん。
何の説明もないもん。
なるほどな。じゃあ俺は面白かった記憶は嘘じゃなかったんだな。
いや、面白いよ。
面白い、面白い？
いや、かなり、かなりあの、
かなり。
なんでしょうね、映画の大半はあの、ババアと、セスナのパイロットの運転、なんか、運転のジジイとのラブロマンスが大半で、かったるいっちゃかったるいのかもしれへんけど、
うん、
最初と最後しかサメ出てこないからね。
うん。
ただ、この出てくるサメが異常なんですよ。ワンとか、
ね、
そう、ワンとかのサメって基本的にサメやったじゃないですか。
うん。
このサメ、だから最初の次男を襲うとこも含めて、
うん、
船の上の人を襲うんすよ。
うん。
泣くない？
対策済み？船とかはもう。
あの、最初の長男が船の上でいきなり腕噛みちられて死にますよね。
うん。
それももう狙いすましたからに、目の前にボンって出てきて。もうほとんど水上ですよ。で、次に長男がサメと最初にファーストコンタクトをするんですけど、普通に船の上で作業してるときに、
うん、
おもむろに船の端から噛み始めるんですよ。ガジガジガジガジガジガジって。
やばい。そうだったんだ。
怖すぎない？怖すぎないっていうか、あの、ピンポイントで狙ってますよね。もうそれしか狙ってないですよね。
もうサメじゃないね。
で、次バナナボートのときは狙いが外れて女の人食べてしまうけど、
うん、
どう考えても孫を狙ってるんですよ、
うん、
で周りにいっぱいあの水泳してる人いるんですよ。外して
女のそいつらを食べるんだったらそいつら食べた方が早いみたいな。
あのワンのジョーズやったらいろんなやつ襲いかかってきますやん。
はい。
あの87のジョーズはバナナボートで噛み損なった後その女の人を噛んだだけで帰っていくんですよ、
うん、
チーみたいな感じで。で、次、ババアがあの、怒りに燃えて船で出撃しますやん。
うん。
ババアはサメがどこにいるかとか全くわかんないんですよ。
うん。
でも、ただただ出撃するわけですよ。
はい。
なんか怒りに燃えて。そしたら現れるんですよ。
うん、うん。
ほら、ワンとかやったら、ほら、サメを探すために、あの、肉巻いたりとかしてましたやん。してましたやんか。これはババアが怒りに任せて、めっちゃ沖まで出撃したら、
うん。
そろそろ決着つけるわよとかって言って。
うん、そしたらサメにも聞こえてた。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、後を追っかけたあの長男たちが、ババアの位置が見つからなくて苦労するんですよ、セセナで追っかけたけど。
うん。
なのにサメはもう、いきなり遭遇してるっていう。なんかその、ジョー・スター家の血が、そうさせるとしか。
そう、わかるみたいな。
うん。で、そのサメも何なのか分かんないわけですよ。なんか、顔傷だらけで。
うん。
何なんやろ、この不気味な傷はって。つまり。
いやなんか、豚尾さんから聞くとめっちゃ面白そうに聞こえる。
つまり、あの、ババアの言うてることを 100% 仮に真に受けるとしましょうよ。
うん。
サメが復讐しに来てるんだわって。で、私たちをみんな殺すつもりよって。うん、じゃあ復讐は、まあ復讐しに来てると。そのサメは、何なんやっていうのはババアは言わない。
うん。
サメの復讐、例えば、サメの息子が復讐しに来てるわ、とか、
うん。
あの、うちの旦那が殺したサメのお母さんよ、とか、
うん。
とかまで言ってくれたら、多少わかるじゃないですか。
はい。
あ、そういうことやのね、って。ただただサメが、あの、自分の家族を殺そうとしてるって言うんですよ。
サメ全体が
全体とか言わない。あの、サメが殺すんのよって。
うん。なんか一気に哲学っぽくなったな。そんな考える映画があったんか。
はい。で、僕が思ったのは、
厄介なもん進めてしまったって感じよ、豚尾さんに。
あの、A、B、二つの可能性を考えてしまったんですよ。あまりにそのサメの説明がないから。
うん。
あれは本当のサメじゃないのかもしれへん。
サメみたいな生物
というか、あの、1とか2とかのサメが、
うん。
なんかの理由で蘇ってきたものなのかと。
ああ、幽霊、化け物的な。
そうそうそうそうそうそうそう。だから霊なのかもしれん。
モンスターね。
うん。
もしくはゾンビ。
なんかその、変に傷だらけなんですよ、顔中。
うん。
もしかしたらその爆発したサメとかが、なんかの拍子で、復活してきて、そして復讐をしてるっていう霊現象をババアはキャッチした。
ババアは。
そう、その恨みパワーみたいなんで復活。だからあれはロイシャイダーとかに殺されたサメなんですよ。
うん。
その息子だのなんだのとかそういう友達とかそういうことじゃなくて、
うん、
そのものの復活体やと。だからもう復活した時点で何でもありですよね。
確かに。
ピンポイントでそのロイシャイダー一家を狙って殺すこともできるし、
うん、
バハマまで追っかけてきたって不思議じゃないですよね。
確かに。確かに。
で、もう一つの可能性は、ババアが自分の旦那を心臓麻痺で殺したのも、
うん。
はサメのせいだって強く思い込むことによって、
うん。
思念でサメを作り出してしまったのかもしれない。
スタンド？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そういったもの。サメが復讐しに来るっていう強い、思いが現実化したものがあのサメなのかも。
そこまで言います？そのサメ。
それやったらババアがバハマに行くことによってバハマに現れたのも説明がつくし、
うん、
家族しか基本的には一切狙わないっていうのもババアがそうあってほしいと思ってるから。
ババアが作った怪物なんか。
そう、ババアのそのあまりに。
だからババアしか殺せなかったん
だ。そうそうそうそうそうそうそうそう。
途端にだからジェイソン的な感じね。ジェイソンっていうかエルム街の悪魔、そういうモンスターなのね。
そうそう。
そういう凶悪な。
そうそうそうそう。それも、しかも、ワンからそうやったのかもしれないし。
うん。
だから、ワンとかツーとかも、結局、あの嫁が何かしらの、パワーをサメに与えて、
精神的な不安定になるとサメが出るとか。
そうそうそうそう、そういうのあるじゃないですか。だから、そう考えたら、あの、ワンのサメの最後のシーン、M1 ガーランドを構えてるロイ・シャイダーの回想シーンが最後のババアの脳裏にひらめくのも当然じゃないですか。
辻つま無理やり会ってきた。
し、次男の死ぬところもサメの視点で見てたとしたら？
ポルターガイストじゃんじゃん。もう、上手じゃなくて。ポルターガイスト復讐編よ。
だからなんかあの、ジョーズ87で1と2の伏線が回収されるみたいな。
3は？
3 はだって一切触れないねん、もう。
なかったことになってるよね。
87で全く振り返らないんですもん。
うん。
基本的に1。
3はパパが見てる夢。
そう。
だから 3D。
なんでしょうね、ジョーズ87は、逆襲のシャアとか F91 みたいなもんで、1のすぐ後でもいいと思う。
確かに、繋がってるからね。
だから逆襲のシャアに近いですよね。
うん。
ゼータとダブルゼータなかったみたいな。あったかもしれんけど、なくても別に、もうその数十年後で、いきなり逆襲のシャアでも話繋がるし、みたいなことじゃないですか。
うん。
だからジョーズ1から十数年後、87でも構わないわけですよ。
うん。確かに、ね。
あのサメの事件があった。
っていうか、ジョーズ87を今更こんなに熱く語ってる人たちって俺ら以外いないんじゃないの思ったけど。俺もう偉いもん、豚尾さんに言ってしまったなと思って、ちょっと後悔もある。だってね、
うん、
僕のフォロワー映画好き結構いるはずなのにね、
はい、
誰一人懐中電灯に対して回答してくれなかったから、ね、誰か知ってる人いますかって、ググってもわかんないですって。それぐらい見てないし、
うん、
いや見てないっていうのは正しくないな。見てるかもしれないけど興味がないのよ多分。質問そのもの自体にも興味がないのよ。
てっちゃん自体にもね。
なんかひどくない？今一瞬で一瞬で今瞬もう豚尾さんに懐中電灯でキュイーンパーンってやりたいわ。
僕ピヨりますからね。
ああ、ピヨった後入れるわ。ガーンって。
ピヨったら回想でも始まりますからね。
ルーシャイダーが、充電しに。
そう。あれ、回想始まったら、まあ、あれ、あの技決まったらもう爆発するしかないから。
そう、回想決まった。大体何でも回想が決まったらやられますからね。しかも2つとか。
いや、ね、ジョーズ1だけ見てたら、海洋パニック冒険映画じゃないですか。
え。
復讐編が合わさることによって、オカルト要素が加わる。オカルトミステリー。
だって、キュイーンパーンもオカルトだもんね。
加わるし、なんかなんでしょうね。十数年後のあの家族の、なんか、こう行く末って気になるじゃないですか。
うん。
そこになんか一定のその回答を示してくれるっていうのは面白いのかもしれない
と。ウィシャルダーがサメの心臓麻痺で死んだ
っす。そう。やけど、そのサメの心臓麻痺自体は回想シーン出てこないから。
うん。嘘だった可能性がある。
だから、そこに関しては、なんやろ、ババアの妄想というか、願望が入ってますよね。
シックスセンスみたいなオチやめて、本当に。
だから、サメニャを恐怖で死んでてほしいっていう。
うん。
うちの旦那はって。
そのババア何者なんだろうな。
でもなんかこの全編通じて伝わってくるのは、
うん、
ババアの強い思いなんですよ。
うん。
でもそれはそれだけワンの事件、が、嫁に与えた影響っていうのはすごかったんだって、ワンで描かれなかったことじゃないですか。
うん。
一切。でも、ワンの陣地を超えたサメ自体も、ある程度、嫁のスタンドパワーが宿ってたとしたら、怖いし。
うん。
で、その恐怖心が強すぎて、次男まで腕噛みちぎられて死ぬとかっていうのって、余計怖いし。
うん。
でも、とどめはババが刺すみたいな。
うん、
回想シーン交えて。で、この映画って作られた後に、アメリカ公開の時に、なんかさ、やっぱり最後のシーン、地味だなってなったらしいんですよ。
うん。
撮り直そうって言って、撮り直したんが、てっちゃんが話題にしてたのを突き刺さって大爆発するっていう。
うん。ドバーン
もう、そうなったら、納得するしかなくない？
最後熱いっすよ。
爆発まで。
トゥトゥルー、トゥルン、トゥルン、トゥルン、トゥルン、トゥルン、トゥルンってずっとなってて。
はい。
火事、やめろ、そっちに切るんじゃないって、なんか言ってて。
はい。
こっちよって、おばさんが。
そう。
で、キュイーン、キュイーン、 ンマンって言ったらサメが、あおー、あーって。で、いきなりもう刺さってるんですよ。
はい。
なんか、あおーっていう時に、うん、あーってで、あの、海藻が入って、
はい。
ぐさって刺さって、ドーンパラッパラッパラッパラッ。
もうこれってスタンドバトルですよね。
うん。
言うたら。
あ、じゃあ遠距離、長男のスタンドは遠距離型なんだよね。トランシーバーで相手を硬直させるっていう。懐中電灯当てて。
で、大爆発して、あの、またこれ、この映画深いのが、
うん。
バージョンが、そのサメが最後突き刺さって爆発するのと爆発しない2パターンだけじゃなくて、
はい。
あの、懐中電灯をサメに掘り込もうとしてた面白黒人がサメに飲み込まれんのね。
うん。
で、もう完全に死んでるんですよ。
うん。
死んでんのに、その爆発するバージョンの一部、あのアメリカ公開版では、
うん。
最後ひょっこり出てきて、なんだ生きてたのかって。
え？え？
いや、面白黒人生存エンドもあるんです。
え、絶対そっちが面白い。
いや、面白いでしょ。
え、何？ジョーズ80の復讐編って何なのこの映画。
いや、だからもう深いでしょ、この映画。爆発するしない。
だから、エイリアン1で最後結局船長生きてたみたいな感じでしょ。
そうそう。
リプリやったなって。え、船長生きてたのて
そう。いやー、危なかったわって。
危なかった。一発だったよって。
そう。
死んだはずじゃって、トリックスは。
あの、面白黒人生存エンドもあるらしいんで。
見たい。どんなって生存してたの？だって食べられてたっけ？
いや、だから、この映画ってそういう説明は不可能じゃないですか。
はい。
スタンドやから。
だって、サメがバハマのあったかい海に来るわけないもんね、まず。
うん。そういうね、もう何しろ、面白い映画なんですよ。
うん。
面白いし、いろんなとこでその、やっぱり、ワンのオマージュがあって、そこがまた、あの、ワンから続けてみると余計面白いと思う。
なるほどね。
なんかね、あの、長男が、娘と、その、ババアから言って孫ね。
うん。
孫でなんかその、キッチンでね、戯れるシーンとかあって、顔真似とかして、
うんうん。
ワンでそんなシーンあったじゃないですか。ロイ・シャイダーとあの、次男がずっと、うん。で、それをシーン見て、ババアがまた回想シーン発動するんですよ。
またか。
あの、旦那と、次男やってたわって。
うん。
あの、また、こう、セピア色の回想シーンが発動したりとか、うん、あとあの、長男の嫁は、ひたすらわけわかんないクソつまらないあのオブジェを作るのに没頭してる芸術家やったりとか。
うん。
いろいろ面白い。
なるほど。
そのなんか芸術家気取りの嫁が作ったオブジェの公開日がその海開きの日やったりとか。海開きといえば悪い予感しかしないじゃないですか。ワンから見てた人は。そしたらその、
あの、海とかは開かないでほしい、本当に。勝手に。
勝手にじゃないけど。で、やっぱりあの、ヒロインのババアも悪い予感するわけですよ。
うん。
そしたら、案の定、その孫が狙われるっていうね。バナナボートで。しかもバナナボートよ。うん、
そう、だからバナナボートイコールサメだからね、俺の中で。
で、それも、やっぱり、すっごいその、ジョーズファンのいいとこついてません？ジョーズ87って、
うん、
なんか十何年後の真実みたいな。やっぱこれいい映画ですよ、てっちゃん。
やっぱり？俺間違ってなかった？
なんか途中でそのババアとジジイのあのラブロマンスとかがやったら出てくるから、
多分俺そこ覚えてないんだもんね。
多分ね、テレビでは大幅カットしたんやと思う。
ああ。正解。
その、ババアが、一瞬サメのこと忘れちゃうぐらいのめり込むんですよ。
うん。
新しい男に。ちょっとあの、ギャンブルとかで全財産、あの、ルーレットにかけちゃうぜとかっていうドキドキさせる男なんですよ。
ああ、魅力的な男なんですね、
はい。そう。で、キスしていいかいって。
うん。
いや、君に今夜キスしたいんだって。
そんな言われたら、豚尾さんでも、ごくりってなるでしょ。
それで、
いや、別にええねんけど、どこやでって言って、だからお前にキスしたいんだって、時。
だからそれとかもあって、ちょっと中盤ね、サメのことを忘れちゃう瞬間があって、それであんまりサメとか出てこなくなっちゃうわけですよ。
だってババアが忘れてるからね。
そうそうそうそうそうそうそう。そういうのもあるんですけども、結果的にはなんか、いろいろあって、サメと対決して大爆発したりしなかったりとかする、なんかすごい映画ですよね。
いやー、なんか俺、最近あったじゃないですか、好きな映画って、時計仕掛けのオレンジって答えたらダメって。
時計仕掛けのオレンジ見てないけどっていう、釣り記事みたいなやつね。
だこれが結構話題になってるでしょ。
はい。
だってこれ、そういう映画好きな人たちって、俺、気難しい人が多いじゃないですか。
上手87
だからこういうのが話題になっちゃうんですよ。
そう。
だから、ここは、
はい。
上手87復習編って言いましょう。そしたら、えってなるから。これ試されてる俺って質問した側が。
そう、上手87復習編って言われた瞬間、言われた方は、上手87復習編のラストのサメみたいに硬直しますからね。
うん。で、その隙に刺す相手を。バーンって。
火事を切ってね。食いって。いやー、いい映画、てっちゃんのおかげで見たわ。
よかった。じゃあ、次、クリッター、ラストまで見てほしい、豚尾さんに。
ないもんね、クリッター。
え、ビデオ屋さんにない？
VHS でしょ、
え、DVD 化とかしてない？
してないんじゃない？わからへんけど。
クリッターってさ、
うん。
いい宇宙人と悪い宇宙人が地球に来るっていい設定だよね。
まあ、はあ、は
あ。あ、いい宇宙人じゃないか、あれは。賞金稼ぎか。
クリッターを追っかけてる宇宙人。
だよね。
うん。
宇宙デカみたいなやつある
。そうそうそう。宇宙パトロールジャコみたいなやつ。
じゃ、なんで鳥山明が出たの？
いや、だから似たような設定やなと思って。
ドラゴンボール超。
そうそうそう。
だってあれ、スーパーサイヤ人ロゼとか出るんだよ。ロゼ。ピンク色の。
うん。
めっちゃ強いらしい。
猫神方向会さん、
はい、
上手ほぼ話を忘れてしまったなぁ。サメ目線で海中から海水浴客を捉えたショットや音楽などははっきり覚えてますが、あとベテラン漁師役のロバート・ショーのファンだったので大作で見られて嬉しかった覚えが。クイーンと
渋いな
あれは。なんかもうスピルバーグが、三船敏郎みたいな雰囲気をすんごいイメージしてる感がありましたね。クイント船長。
なるほど。
なんか七人の侍とかのああいう、用心棒とかああいう感じがしましたね。なんか、そやな感じが。
わかるわかる。
猫神方向会さんが、どんな話だっけと思ってウィキペディア見たら元になった話がすごくて驚いた。ホウメジロザメが淡水域でも生息できて沖縄近海や川にも来ていると書かれていてさらにびっくりって。
うん。
あれ実際の話もなんか人食いまくられた話やったみたいですね。
そうなんです。
ウィキペディアで見て、僕も見ましたけども。かなり昔の話。
だからサメ怖いんですよ。
で、その時びっくりしたんですけど、
はい。
あれがもう100年ぐらい前の話らしいんですけど、
うん。
その時はなんかサメが人を食うなんて、そんなバカなってみんな言ってたらしいですよね。
うん。
あのサメだろって。
本当にジョーズ1じゃん。
でもジョーズ1はまだ少なくともサメが危険っていう、世界観はありませんね。あれ1970年代が舞台やから。
だって僕の先祖に至ってはサメに助けられてますからね。
なんか、昔はサメのことよく分かってなくてサメが人を食うとかって学者とかでも否定してたらしいですよね。
うん。
なんか、分け知り顔の学者が出てきて、サメが人を襲うわけないだろう、別のもんだよって言ってたらしいですね。
映画か。
いや、でも、今、僕らの中にないじゃないですか。サメが人を襲うわけがないみたいな。
うん。襲うしかないと思ってる。
思ってるでしょ？
うん。
でもなんか昔は、サメが人を襲うっていう研究がなかったらしいですよね。
へ
ぇ。まあ今で言ったらあれですよね。オットセイが人食べたとか言って、もうまたまた、みたいな。
え、オットセイは食べるだろ。
え、食べんの？
え？
オットセイで人食べんの？
え、だって、カバだって、シマウマとか食ってたし。
ビーバーとかも
全然食うよ、なんでも。
え、ビーバーに。
鹿が人食ってませんでしたっけ、最近。違うか、犬食ってたんか。なんかあったよね。
いや、もう何かわかんない。鹿が人食ってたとしたらめちゃくちゃ怖いですね。
ね、食べる食べる。
あ、食べんの。でもこの間ヤギにうちの子が食われてとかって言ってもバカにされたりとかしない？
ヤギとか食うでしょ、絶対。
あ、それ危険だねって。
うん。
パトロールしよう
って。だって、僕、犬、怖いですからね、もう。
犬とヤギやったら。
え、犬の方が怖い。
いや、それ、犬は人食べるとかってみんな思ってませんよ。噛みついたりとかして殺す。
うん、だってヤギなんて悪魔の象徴やん。
でも、この辺は人食いヤギが出るからとかだったら、なんか学者とか出てきてバカにしそうにない？
人食いヤギ。っていうか、
うん、
なんか三本足のヤギっていう妖怪いますね。
何それ？
都市伝説が。
あ、そんな都市伝説があるんですか？
沖縄にありますね。
はあ。
三本足のヤギ。
何すんのそれ？
死に人食べるって。
何それ？それは復讐なの？
いや、復讐とかで分かんないけど、
うん、
とにかくもう口は血で染まってるらしくて、
はい、
人の。
はい。
もう、
とにかく
死に食べるってよ。
でもまあ、沖縄戦の時に巻き込まれて死んだんでしょうね。
三番しないけど。
うん。
悲しいね。
艦砲射撃で吹っ飛ばされたんかもしれない。ホアリーさん、読んだのは昔でよく覚えてないが、ジョーズはベンチリーの原作も良かった。ピーター・ベンチリーですかね。原作小説ありますよね。
ほう。
海洋学者フーパーとブロディ所長の奥さんが不倫関係にあって、それを知りつつ、所長はクイーンと船長と3人でサメ狩りに出かける。ケージに入って潜るフーパーにジョーズが襲いかかるのは寝取られ復讐か。結末は映画と違う？フーパー生き残らないですもんね、原作
で。うん、
なんか、読んでないんですけど、書いてましたね。フーパーは生き残らないって。あれは映画のオリジナルやって。で、この不倫してる設定は知らないんですけど。
うん。
なんかジョーズ87の長男いるじゃないですか。
はい。
ヒゲモジャとかなって、なんかフーパー要素あるんですよ。
ありますね、ヒゲモジャ。
ヒゲモジャ海洋学者になっとって。あの辺がなんか、いいっすよね。なんかいろいろな意味でなんか、その後のあの家族のドラマとしては、87すっごい好きですわ。
もう豚尾さんと僕ぐらいじゃないですか、ジョーズ87復讐編を褒めて、こんなに褒めちぎって。なんか出るぞ、金。87復讐編会社から。なんかレビュー以来来るんじゃないの、そろそろ。
でもね、その後、アマゾンのレビューとかをこう注意深く見てるじゃないですか。
うん。
10人に1人ぐらい褒めてますよね。で、あとなんかブルーレイとか DVD の結末にめっちゃ怒ってる人とかいますよね。
ああ、最後爆発するの？
なんか、爆発の方が見たかったっていう派と、
ああ。
突き刺さって沈んでいくのが見たかったとか、なんか、やっぱりこだわりある人たまにいる。
うん。
で、みんなが言うほど悪くないんじゃないの？みたいな。
うん。
僕は好きだなって。ケロッとよみがえるさんが自分もフールにて上手見ました。一番好きなシーンはお互いの過去の傷を自慢し合い、最後に一番の傷がここだって胸を刺し、失恋の傷だったというオチの アメリカンなシーンです。BBQ の話してください。聞きたいです。って。まあ、ほんまや、BBQ の話せなあかん。
BBQ っていうか、バーベキュー？
はい。
はい。どうぞ、ブタオさん。
いや、もう時間が。
え？俺、今日話したい話が。
え？ジョス87の話しすぎた？
しすぎじゃない？さ、いくらなんでも。
ちょっと。
っていうか、こんなにジョーズ87復習編の話されるとね、こっちもやってられないんですよ。
あの、オマーさんがネットフリックスのおすすめドキュメンタリーで、僕はネットフリックス1ヶ月入ってますって言ってたから書いてくれたんですけど、
はい。
ブタオさんへ殺人者への道、フォックスキャッチャー事件の裏柄、ドローン戦争の真実っていうのがおすすめやと。
うん。
で、てっちゃぎさんへオードリーとデイジー、アマンダ・ノックス、ザ・バッド・キッズ、日本にも同じ作品があればいいけど、オマーさんアメリカからネットフリックス見てらっしゃるので、もしかしたらプログラム違うかったらあって、
はい、
ただ一応調べてみたのありましたね、これ勧めてもらってるやつは。
はい。
そして僕はそのフォックスキャッチャー事件の裏側とりあえず見たんですよ。
うん。お、早速早いですね、足が。
だって見ていかないと、あの、時間がね、面白かったっすね、ホックスキャッチャー事件の裏側。
面白かったですか？
これ、また来週、語ろうかなと。
俺、めっちゃ喋りたいこといっぱいあったのに、ジョーズ87に食われたわ。
でもこれ、なんで、あの、私、豚尾とてっちゃんとおすすめが別々なんでしょうかね。
ん？
このオマーさん、3本ずつなんで、バラバラに進めてくるんでしょうかね。このおすすめ6本って書かずになんで僕当てに3本とてっちゃぎの3本と別々にな
る。やっぱほら映画後の好みが僕と武藤さん全然違うじゃないですか。
いやでも面白いやつやったらみんなに。
でも、あの俺におすすめされてるのは見ないでよ絶対。
ああ、そうなの。
ああ、いやー、話したかったのがあった
な。どんな話ですの？
ハンドスピナー。
あー、ハンドスピナー、あれ面白いですよね。
今日届いたんですよ。
え、買ったん？
で、今めっちゃやってる。音するでしょ。
いや、あれね、あれ、ベイブ界隈ですっごい流行ってるらしくて。
うん。
そのベイブショップとかで売ってるらしいのよ。
あ、そうなんだ。
うん。
だってこれ300円だもん。
そう。なんかその、アメリカでめった流行ってて、
うん、
ちょっと日本でも流行るんじゃないかって言って輸入してるみたいなんですけど、
うん、
ベアリング履いててぐるぐる回転するだけのものじゃないですか。
そうそうそうそう、これが面白くてさ、なんか今ハマってる。
で、これが流行ってるんですよって僕そのデニーさんって言うてね。
デニーさん、はい。
あのベイプとかもすごい自分
でプロですよね。
あの人がそのベイプショップとかで顔出してるうちにそれを知ったらしくて。
うん、
僕はこの間岐阜にいた時にお会いして、それ見せてもらったんです、不意に。
うん。
何ですのって、いや、回すんですって。え、でも回したらなんかなる、なんもならないですって。でも、超流行ってますって言って、僕、ぶん回したんですよ。
うん。
ずっと回してた。
俺も今ずっと回してる。
なんかね、呪いみたいなものなんですよ。
これずっと回しますね。
理屈がないですよね、これ。
うん。もともと多動症のそういうのをね、ADHD とか、のを抑えるためにできたみたいですね。
抑えるために。
だから落ち着かないじゃないですか、そういう子って。
はい。
いろんなもの触ったり何かやったりっていう時に、これが、
はい。
すごく効果が出たと。
はい。
だからこうずっと回すじゃないですか。
はい。
だから。
治っていくの？
いや、治らん。
でも、僕らもずっと回すんですけど、それ。
だから僕らも ADHD。
やっぱりそういう毛があるのかな？
毛あるよ、俺も、絶対。
やっぱり。
うん。
これ、ハンドスピナー、これ、ぐるぐる回す。
だってなんか俺の話全然理解できんっていう人結構会ってきたもん。
うん、理解できんよね。
ひどくない？今。
理解でき たって言ったやん。
今、相当、今ひどくなかった。もうハンドスピナー超回してるよ、今。もう、うーって。 音聞こえるぐらい回してる。
とハンドスピナー回してる間やったら回想シーン入れて、あの、船の突撃が間に合うんすよ。
そう、グーニーズだからもう、ほぼ。船も突撃するよ。あと、歯医者の話もしたかったな。
え？
俺がナイトガードを購入した話。
ああ。
僕、歯ぎしりすごいんですよ。
そうなの？
歯ぎしりすごすぎて、
うん。
痛いレベル、朝起きた時に、顎が。
ああ、それは成長するね。
何が？
顎が。
しないわ。削れていくんだから、歯が。
あ、そうなんや。
うん。
なんでそれ歯ぎしりすんのよ。
原因不明らしいね。
なんかストレスとかじゃないの？
いや、いろんな原因があるみたい。
ハンドスピナー。
唾液出すためとか。
ハンドスピナーでなんとかならんの？
だから今日届いたけど、寝てる時にはなんともならんでしょ。寝てる時は無意識ハンドスピナーやってるとか、もう病気でしょ、もう。
ビューンで回してたその分、あの歯ぎしりが、歯ぎしり激しくなってきた手に持たすとか。
で、手に戻したらもっとギリギリギリギリってハンドスピナーめっちゃ噛み出したとか。だからね、ナイトガードの勧めを皆さんに紹介したいですね。
うんうんうん。
激しいって自分で気づかんからね、絶対。
え、じゃあ自分でもやってるかもしれんってこと？
ブタオさん？
うん。
ブタオさんたまにするじゃん。
え、嘘？
いびきも？
激しいといびきしてんの？
してるしてる。いや、たまによ。結構飲んだ時
ギリギリって。
うん。
歯ぎしりって僕見たことないんですけど、まだ。
あ、僕、じゃあ、今度一緒に眠るときナイトガードしないで、ね、あんまりナイトガードしないで眠りたくないんですけども、そういうレベルでナイトガードしてるんですけど、多分見れると思いますよ。しかもね、うん、そう、だって普通に、起きてるときにね、
うん。
歯食いしばって音鳴らないもんね。
ならない。
だから、超食いしばってるのよ。
でも、あれ、歯ぎしりどんな、普通、他の人が見ててもわかんの？歯ぎしり
って。もうすごい。音、だって YouTube とかで歯ぎしりで検索しような。ギチギチギチギチギチギチギチって。
僕なんかその、歯って起きた時に、
うん。
あ、今、いびき、今、なんかいびきの余韻があるみたいなのがあるんですよ。
うん。
あ、今、いびきしてたなって。
うん。
でも、歯ぎしりは分からへんもんね。
だから分かんないんだよ、歯ぎしりって。腰痛みたいなもん。で、原因不明。腰痛もほら、原因不明じゃん。うん、基本的に。うん。いや、はっきりと、なんか、腰の骨が折れてるとか以外は不明じゃん。
腰の骨折れてる、やばいっすね。
やばいでしょ、腰痛でしょ、完全に。それ以外は原因が分かんないのが腰痛よ。
はい。
なんとも言えないとか、筋肉がーとか、はい、なんかリンパがーとか、じゃなくて、だから、歯ぎしりもね、
うん。
まあ、ストレスっても言われるし、
はい。
実はこの食いしばって唾液を出して胃に唾液を送ってるっていう説もあるし、なんかいろんな説があるのよ。
寝言は？
寝言も。
ああ。
でも、その歯ぎしりは、特に歯に悪くて、歯と顎に。
はい。
歯が割れる人もいるらしくて。
ええ、そんな困る。
困るでしょ？
困るというか、あの、夢でよく見るんですよ。歯が全部折れる夢。
その時多分歯ぎしりしてます
よ。あ、そうなんや。
多分してる。
なんか歯がパキパキパキパキって。
歯ぎしりの時のパワーってすごい、なんか、もう多分、人間が個人で出せる力最大ですよ、多分。
あ、そうなんや。
だって音鳴らんもん。音出すまで今本気で歯噛んでみてって言われてもならんもん。
やっぱりセーブする。
そう、セーブするし、あんまり噛めないもんね。
なんか、歯が割れたらどうしようとかって思っちゃうから、あんまり。
だけど、これが音出るレベルで、噛んで、しかも、ギリギリするんですよ、歯を。
どっちゃそんなしてる？
いや、僕はもうめっちゃあの、アプリがあるんですよ、寝てる時に録音する。
怖いくない？それでなんかすっごい別のこと喋ってたりとかしてあの、録音されてたらどうする？
それはそれでやばいんだけど。
はい。
だけど、僕、いびきもすんで、いびきがガー、ガーってしてて。
はい。
ガー、ガー、ガー、ガーって、いびき止まるんですよ。
はい。
本当に、
めちゃくちゃ怖いです。
キチブーってまた鳴って、スヤーってなって。
はい。
なんか、アプリなんで、音が出るときだけ再生するんですね。
あ、そうなんだ。
4時間、そうそうそう、4時間後みたいな感じで、下のタイム、あの、YouTube のタイムラインみたいな感じで。
はい。
で、また、ギッ、ギッ、ギ
ッ、ギッ、ギッ、ギッ、ギッ、それ、そのアプリ一晩中作動してくれてんの？
寝てるときずっとつけっぱで。
あ、マジですか？
つけっぱで、その、
すごいもんが
操作面を下に置いてくださいってやつだから消えるのよ。
はあはあ、
画面は、
は
あ。暗くなって。でも、あの、バックグラウンドで動いてますよ、みたいな。
はぁ、
あ。なんか毎日記録したら、うん、いつあなたが、あ、何時頃にいびきかくとかのパターンができるじゃないですか。
はい。
大体が統計が取れるから。
全然知らんこと喋ってたらどうしよう。もう心臓止まるんちゃうか。
全然知らんこと喋ってたらまだいいですよ。知らん人の声が映ってたらもう本当にやばいですからね。ああ、よく寝てる、今日も。
そうそうそう。
ああ、ゆっくり寝てるね、って。夜中の3時半後に必ずこの子、こんな声が入ってたら、
うん、
もう死ぬぞ、俺、本当に。激しいとこじゃないけど、
まず。あれですね、パラノーマルアクティビティ寝てる時にビデオ回しとこうみたいなやつですよね。
そうそうそうそう。はあ、今日も疲れた、って。低い声で入ってたと、これ完全に俺の声じゃないよな、って。
いや、すごい。
だから、ナイトガードを進める。
はい。
話を来週します。
あと、バーベキュー、
ね。豚尾さんに進めます。
うん、うん。バーベキューと。
あ、バーベキューの話なんでしなかったの？ゲイとバーベキュー
を。そうそうそう、それを予告してたのに。だから、ジョーズ80なのが悪いんでしょ。
だからジョーズ80なら語りすぎだよ。っていうかね、今ね、歯ぎしりとかの時間にね、バーベキューの話できた。
うんうん、できた。かもね。
豚さんが悪いんですよ。
うん。できたし、なんか、フォックスキャッチャーの話もできたはず。
よし、ハンドスピナーの話ももっとできて、今めっちゃ回してる。
いやね、ハンドスピナーね、マジでね、理屈ないのが怖い。あの、人は回すのが好きとしか言いようがない。
音するでしょ。
それもなんかベアリングとかどんどん改良してってなんかどんどん回していくらしいですよ。
なんか改造とかするみたいね。
そうそうそうそう。もっと
ハマったら無限の世界さ。
もっと回してみようとかってなってくる。
そう、なんか無限に5分ぐらい回るやつ作ってみよう。
そうそう。だから言ったじゃないですか。回転エネルギーやって。
そう、これ黄金長方形の回転なんですよ。
そう。
最終的には誰も見たことのない黄金長方形のパワーを見れるんですよ、これで。
そう。なんか信じてしまいますよね、これ、回し続けたパワーが。
あの、回転を信じろって。
そう。
ジャイロが言ってましたもんね。
その類ですわな、それ。
そう、回転には無限のパワーがあるって。あ、でもこれをやってると、
うん。
確かにって。これ、鉄球で回ったらもっと面白いだろうなって。
うん、昔、ダイナビーってありましたね。
で、今、僕も鉄球で回してるんですよ、最近。
あ、そうなんですか。
あの、手首鍛えるやつあるじゃないですか。
あの、ダイナビーみたいなやつ、ぐるぐるぐるぐる。
そうそう、紐入れて、グーンって引っ張って、
うん。
ブーって。あれも遊んでるんですよ。
昔こう、床で擦りつけて、ブイーンって。
うん、そうそうそう、そ
ういうやつ。回ると、あの、あれでしょ、遠心力でこう、重くなっていくやつでしょ。
そうそう、で、無限に回せるってやつ。
だから、ああいうのも、無意味にやっちゃうでしょ。
手の回転ですよね。
そう。
あれ、威力あるわ。あれ投げたら、確実に。
そうなんですよ。まあ、もう来週。
ハンドスピナーがシャボンカッターみたいな。
来週ことは、バーベキューの話しますので、また、ね。楽しみに。
あとは、ケツ割れの幽霊の話。
じゃあもう来週それで決まりですね。
あとは、発展場は薬がすごい。なんか、書いてましたね、記事。
そうな
の。そりゃそうだもんなって。腑に落ちたわ。だって発展場で薬のやりとりとかって最高にやりやすいでしょ。
そう？
だって、監視の目とかなくない？
まあ、じゃあそれも来週しましょう。
はい。
はい、ではさよなら。 Thank you.